耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1298回12月14日号をブックナビゲーターの矢島正弘です。皆さんは何かこう一人では答えが出ないような悩みを抱えている時に、誰々に相談したいなーっていう、そんな特定の人はいますでしょうか。僕の場合なんか2タイプいましてですね、体育会系の頂点を極めた人、例えばプロレスラーのアントニオ猪木さんとかに悩みを相談してですね、気にすんなーとか元気出せーとか言ってこうバチーンって叩かれたら、あ、楽になれるんじゃないかなーっていうのが一つで、もう一つがですね、お寺のお坊さんに悩みを相談したら、そんな悩みなんてないんですよってなんか色即是空的な答えをしてくれるんじゃないかなーと思って相談したいなーっていうふうに思ってます。で、今回はですね、ダライラマ14世に相談するチャンスがあったという、なんかダライラマ14世が一般の人たちの疑問や悩みに生で答えたイベントっていうのが実際にあったらしくですね、これの様子を、まとめた本を今日ご紹介しようと思います。一体ダライラマ14世は、一般の方々にね、どんな悩みを相談されて、そしてどう答えたのか、ちょっとずつ紹介していきましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、ミレ立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は講談社より出ておりますダライラマ14世池上彰著、ダライラマ法王に池上彰さんと生きる意味について聞いてみようという本です。まずは著者のご紹介ですが、いらないですね。ダライラマ14世、言わずと知れたチベット仏教の最高指導者の方ですね。15歳から政治と宗教の両面で国を支え続けて、1959年にインドダラムサラに亡命政権を樹立、1989年にはノーベル平和賞を受賞されました。で、もう一方の池上彰さん、テレビつけてください、よくいます。週刊子供ニュースのお父さん役で有名だった方なんですが、もう今はもう本当に丁寧な解説でね、報道番組に欠かせない存在になりましたね。で、そんなお二人がですね、教長になっているこちらの本はですね、今年の6月に横浜でダライラマ法王を囲んで生きる意味を語り合うというテーマのイベントが開かれたんだそうです。その様子をまとめてるんですが、その時に交わされた質疑応答がありまして、そのうち50問を一問一答の形にまとめて本に掲載しています。なのでですね、このイベントの時に池上さんは司会でダライラマ法王が答えるんですけど、一般の参加者の方からいろんな質問があったんです。例えばですね、生きるってどういうことですかとか、あと愛ってどういうものですかっていう、そういうなんか人間の根本的な部分、あとは今の格差についてどう思いますかとか、あと信仰ってどういうものですかとか、普段何されてるんですかっていう、ダライラマ法王のその宗教的な部分とか、あと社会情勢についての質問で、さらには池上さんがよく言ったと思ったんですけど、チベット情勢についてとかですね、そういった国際的な質問もあります。で、今回はですね、新刊ラジオでいくつかそのダライラマ法王のね答えを抜き出して、といっても50問あってそれ全部言っちゃったら終わっちゃうので、本当一部をね抜き出してちょっと考察してみようという番組構成にしたんですけれども、早速ダライラマ法王のですね答えを聞いていきましょう。まず最初の質問、これです。人間はすべて平等なのでしょうか。この質問した人、重い質問投げたなーって思ったんですけど、てかこれダライラマ法王ぐらいにしか投げらんないですよね。人間は全て平等である、よく言われる言葉ですけど、多分この質問者にとってはそういう風に見えない世の中ってのが見えてたんでしょうね。で、ダライラマ法王はこう答えました。
私たちは皆一人の人間です。誰しも苦しみの人生ではなく幸せな人生を望んでいます。時に執着や怒りを感じますが、それを抑え愛や慈悲の心を高める努力もしています。こう見てみると違いなんてありません。つまり単純に考えれば、どんな人もみんな同じ人間なのです。
全ての人は同じ人間であるっていう答えなんですけど、なんでしょうね、ダライラマ法王ってなんでこんなに重みがあるんでしょうね。みんな生きてるんだ、友達なんだっていう歌がありますけども、あれと同じこと言ってるはずなんだけども、すごいなんかね、こう重みがありますよね。じゃあ次の質問いきましょう。正直であることってどういうことですか。子供電話相談室みたいな本当に根本的な質問2つなんですけど、これについてダライラマ法王こう答えました。
利己的にならないということ、自分イコール他者であると考えられること、自分の幸せを願うように他の人も幸せを望んでいると思えれば、自分と他者は同じであることがわかります。自分イコール他者ならば、他者を騙したり危害を加えることはしたくないはず。そう理解できると、他者の幸せについて考え、思いやりや尊敬の気持ちを持って心を開くことができ、自然に正直になれるはずなのではないでしょうか。
人の気持ちになってみなさい、なんていうふうに言いますけども、まさにそれ、それをですね、より高みを目指して感じていると、こういう答えになるんでしょうね。で、次、これは結構今のストレス社会にいい質問かなと思います。許すとはどういうことですか？許すための第一歩とはどんなことですか？ね、絶対に許せないみたいな、許せないなって思う気持ちっていうのは、やっぱり醜いものというか、その許せないことによって自分が苦しむんじゃないかって僕は思うんですけれども、ダライラマ法王の答えはこうでした。
忘れると許すは似ているようで違います。相手の間違いや不快な行為で嫌な気持ちになることがありますが、それを忘れようとしたり相手を否定したりせず、心を開いて受け入れてください。相手を無罪放免にすることではなく、負の感情だけを手放し自分を自由にする手段、それが許しです。
これいいなと思ったんですよね。どっかで使おうかと思ったんです。忘れると許すは違うと。許すっていうのは、その自分の中の負の感情をこの乗り越える、もしくはなくしてから相手を許す、忘れるんじゃないんだという話。いやー、これはいいお話を聞きました。じゃあ次の質問いきましょう。日本という国や日本人の欠点はどんなところだと思いますか？そうですね、ダライラマ法王の日本観聞いてみたいです。こんな答えでした。
あまりにもフォーマルすぎる時があること。ある異教徒間会合に出席した時、日本のある僧侶が厳粛で威厳のある姿で立っていました。しかし突然数珠の糸が切れてしまったのです。しかし周りが心配する中、その僧侶は何事もなかったかのように振る舞っていました。そんな時は形式など気にせず、落ちた玉を拾えばよいと思います。もう一つは、お寺などで昼食に招待される時、精進料理のそれぞれ量の少なさに、ああ今日はお腹が空くなと思ってしまうことです。
最後はちょっと笑うところだと思うんですけれども、ああ今日はお腹が空くなじゃねえよって、これね、最後にカッコ笑いっていう風に書かれてるので、おそらくダライラマ法王自身もね、笑いながら言ったと思うんですけれども、まあ何かしらね、ついついフォーマル、形式に縛られてしまうっていうのは日本人ではあるかもしれません。もっと自由じゃいいんじゃない、もっと自由でいいんじゃないでしょうか。というのがですね、まあ、同じ仏教国でありながら、やっぱり外国人なんだなっていうふうに、改めて実感した答えでしたね。で、まあ、本全体を通してですね、ダライラマ法王がその50個の質問に一個一個答えていくわけですけども、やっぱりね、全体も見てて本当器が深いなっていうのを感じました。僕冒頭でお坊さんにこう悩みを相談したいみたいな話をしましたけども、こういうね答えが僕聞きたかったのかもしれません。で、本の中で池上彰さんがですね、この本には今の閉塞感を打ち破る具体的な方法が提示されているわけではありませんというふうに言っています。まあ、確かにそのダライラマ法王の答えというのは、こうすればいいっていうものではなくて、こうである、まあ、つまり人によってはちょっと綺麗事に聞こえなくもない、そういうことを答えてるんですが、ただやっぱりそのダライラマ法王が世界中でいろんな人に愛されてる、そしてノーベル平和賞を取ったっていうのがこういうところなんだろうなーっていうのを理解させてくれる一冊になっています。なのでですね、実際にそのダライラマ法王に質問する機会なんてめったにないっていうか、ほぼないと思いますので、まあ、この本を通じてですね、ダライラマ法王ってどういう人なのかを知ってほしいと。そして、まあ、皆さんの心を豊かにするために、この本は読んでいただければなというふうに思いました。では書籍情報です。ダライラマ法王に池上彰さんと生きる意味について聞いてみよう。ダライラマ14世、 池上彰著、講談社より税込み1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。非常にですね、ダライラマの器の深さ、そしてですね、視野を広げることの大切さ、学ばせてくれる本でした。仏教思想つながりで関連書籍のご紹介です。新刊ラジオ第1297回2010年12月14日号、ぶっちゃけた話、昨日です。偏らない、こだわらない、とらわれない、般若心経のね、教えをこう説いている本なんですけれども、これもやっぱりね、同じ仏教であることもあって、同じ考えが出てきます。まあ、このようにあるものは何もない、あなたの内面なんてそもそもないんだよみたいな、そんな教えが好きな人は、ぜひこちらの本を読んでほしいと思います。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。